作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の小島由紀です。作劇ネトラジとはクリエイターの育成塾でもある作劇塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生に登場していただきましょう。どうぞ。
はい、落語作家の高野剛です。
ホラー作家志望の海田です。
はい、5ヶ月ぶりのご無沙汰でした塾生中野です。
よろしくお願いします。お久しぶりです。
ご無沙汰しておりました。
お久しぶりの時にこのちょっと今日やる内容は突然だったんでね、はい、ちょっとやりにくいかもしれないんですけど、皆さん夕方6時って何されてました？
夕方6時、今日紀ノ国屋書店に、塾の前にちょっと本買いに行ってました。
海田さんは
さて塾行くかと言ってだから家出たとあたりですね。確か
高田さんも
ちょっと梅田に用事があったんで自転車で爆走してました。
あ、僕ちょうどたまたま家にいたんで、うん、今日の議題が拾い損ねなくてよかったなと思ったんですけど、
タイムリー、
今日、まあ、14日収録なんですけども、うん、今日には実はちょっと別のことをやろうかなと思ってたんですけども、はいはい、ちょうど安倍首相が、うん、まあ、戦後70年談話っていうのを、うん、発表されて、それを語ったので、まあ、今日ちょっとやっとかんとなということで、うん、で皆さんちょうど家にいなかったんで完全に見逃してたと思うんですけど、
そうですね、
まあ、今来ていただいてちょっとざっと全文をコピーしたものをざっと読んでもらったんで、
はい、ありがとうございます。
なのでまあちょっと難しいと思うんですけど、まあ、先生にいろいろ質問していただいて、はい、みんなで語り合おうじゃないかということで、
はい、
では早速中山先生に登場していただきましょう。お願いします。
はい、安倍首相と、ま、全く同じ意見であります中山一郎でございます。
先生もちょうどご自宅におられなかったようで。
そうですね、うん、
まあ、先ほどコピーした全文を読んでいただいて、
はい、読みました。これが僕がブログに書こうと思ってたことが書いてあるんで、
うん、なかなかもうその通りだという先生。
そうですね、
同意見が、
うん、同意見ですね。
皆さんもまあ、今読んでいただいたんですけども、この戦後70年談話というのをちょっと全文読んでみて感想というか、そういうのありますか？
はい、そうですね、
中野さんお願いします。では、はい、
今回は安倍さんはもうそのアジアに向けて、
はい、
っていうのが今までと違うところかなと思って、今まではもうその有名な村山談話もそうですけど、中国韓国に向けてのメッセージみたいなとこがあったけど、今回安倍さんはアジアに向けてその多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけましたっていうふうに、こう世界に向けてのメッセージになってるんじゃないかなと思ったんですけども、
ちょっと歴史的説明というかそういう背景みたいなのも説明しながらっていうのが入ってますよね。
そうですね、最初にこう今までのとは違うところというか感じました。
海田さんは何か感じるところはありましたでしょうか？
そうですよね、村山内閣の村山談話みたいなのもひたすら中国韓国見てごめんなさいなんですが、
はい、
今回の談話を読んだら、ちゃんと戦争の歴史的背景っていうんですか、
はい、
西洋諸国を中心とした、まあ、植民地支配、これも戦争の理由の一つで理由であるとちゃんともう明記されてますよね、うん、えらいなんかこう画期的と言いませんが強気やなと言います。強気やというか、
おもんないな、この村山談話を擁護してくれるんですよね、
と。あ、そうか、
おもんないやん。
まあ、まあ、実はその戦後70年談話の横に村山談話も全部
ちょっと
村山
談話
も、ね、
はい、ではまずその前に高田さんにも感想。
そうですね、まあ、まずすごい情報量というかそれだけ伝えたかったんやなっていうのがあ
って、
ま
あ、ちょっと長いですよね、村山談話にも比べてもちょっと情報量が多い、
うん、まあ、的確に正確に伝えるためにはこれぐらいの文字量がいったんでしょうね。あとなんかギリギリの表現というか、なんかこれは、裏を読むとこういうことなんやろなみたいなのが結構あって、うん、なんかその、まあ、公的なもんなんで全部が全部こう赤裸々にできる部分もあると思うんですけど、なんかそれをこうギリギリのここまでは OK みたいな、そういう、なんていうかね、その意図とかが読み取れて、うん、なんか一文一文こうじっくり読むともっと面白そうやなっていう感じがしますね。
ありがとうございます。先生、まあ、先ほど言った、まあ、村山談話も 一緒に置いてあるんですけども、一見こう村山談を読んでみるとどこが悪かったのかなっていうのがわからないっていう人もいらっしゃると思うんですけども、
うん、だからそうなんですね。いやそれよりね、僕はちょっと安倍さんすごいなと思ったのは、はい、100年以上前の世界には西洋諸国を中心とした国々の広大な植民地が広がっていましたという、ここに言及しちゃったっていうのはね、ああだからその日本は植民地支配をした、だからごめんなさいごめんなさいだったんだけど、いやその前に西洋列強が植民地してたんだということを言っちゃったってね、これ事実なんだけども、これはなかなかアメリカとかヨーロッパに配慮をすることになると言えなかったのよ、うんうん、で特にアメリカに言えなかったっていうのがあって、でなぜ安倍さんこれを言ったかというと、集団的自衛権というのを行使するということになると、はい、アメリカにものが言えるようになるのよ。今まで行使できなかったから一方的にアメリカに守ってもらうということになると、アメリカの言うこと聞かんとね、という図式になるのよ。で集団的自衛権というのを、その行使できない国は国連参加国で、まあ、ちっちゃい軍隊持ってない国は別としてですよ、日本とスイスだけでね、でスイスはもうああいう国なんで、もう国民が全員がいざだったら兵隊として戦う、家にちゃんと銃もあるしシェルターもちゃんとあるっていうのがスイスです。で日本だけが戦争嫌、戦争嫌、まあ戦争はさ嫌でしょうし誰もしたくないでしょうけども、はい、憲法、9条が私たちを平和にしてるんだみたいな、ちょっと平和ボケしちゃって、実はアメリカに守ってもらってるってことなんだけども、おそらくアメリカももうそんなに昔みたいに余裕もないし、世界の警察をするという気もないし、記録もないし、もう軍事的なそういうみたいなことももうやめようよっていう流れになってる中で、ちょっと日本ちょっとアジア頼むぞって言われてるとかきっとあるのかなと、うん、だからそこで日本はいいですよ、じゃあ私たちも集団的自衛権を持ってアジアを守りますと、その代わりちゃんと言うことは言わせてくださいよっていうことじゃないのかなと。でそれを東南アジアが歓迎したってことでしょ。で集団的自衛権というのは、なんかマスコミが戦争法案って言ってるけど、さっき言ったんで国連ってその集団的自衛権をやろうやっていう組織なんでね、みんな連携していきましょうと、経済的にも軍事的にもなんだけど、そういうところ、そこに日本は常任理事国でもないのに世界第2位の経済負担をしてるわけやんか。でありながら国連の心情とは違うことをやって、日本だけが集団的自衛権行使しませんって言ったらおかしいわけで、どう考えても。で集団的自衛権が戦争法だというなら、今頃日本とスイス以外は全部集団的自衛権持ってんねんから、戦争してるはずやんか。してないじゃないですか。どういうことなのよ。だからその集団的自衛権が戦争法やという人に聞きたいのは、なんでそれが戦争に結びつくのっていうことがわからない、うん、でそうなったら徴兵制度になるよって、徴兵制度にもならないしね、それも憲法にちゃんと書いてあるわけやし、うん、で憲法9条があった上での集団的自衛権なので、憲法9条よく見るとその自衛のための戦をやってはいけないとはストレートには書いてない。それはごまかしたんだ、うんうん、それをなぜごまかしたって言ったら、ごまかしたんです。憲法を作った人が、 GHQ が出ないと日本はこれ攻め込られたらほんまに何もなくなっちゃうやんっていう、これは何もでもで、バッカーサー草案の、それはそれも集団自衛のための戦争も行わないっていうのはマッカーサーノートにあったんやけども、そこがちょっと実は削られてるので、まあ、そこで、まあ、その自衛のためなら戦争はやってもいいよ、でも自衛のための戦争って一国じゃできないじゃないですか。やっぱり連携してストップをかける。だからその一国であるってことになると、戦争をというものを本当にリアルなものとして捉えないといかんけど、集団的となると戦争、まず戦争そのものを防止するってことだな。みんなで手をつないでやめましょうっていうことやね。で憲法9が日本を戦争から守ってるんだけど、中国もロシアも北朝鮮も憲法9条は知らんや、あの人たちは。知らんって言うとあれやけど、憲法9条私は持ってる戦争をやりますよって言っても、うん、お前らはそうかもしれんけど、わしらは侵略すんでって言われたらどうすんのよ話じゃんか。戦争相手が仕掛けてきて戦争ですから。で、日本は戦争は仕掛けないっていうことになってんねんから。仕掛けませんよ。だからする必要もないし、したところで何の得もないじゃないですか。 まあ、あのベラベラ言うてますけど、
まあ、要するに対等に意見が
対等に意見が言えるというその地盤を作ったわけ安倍さんは。それでそのあの100年以上の、あの以上前の世界には西洋諸国を中心とした国々の広大な植民地が広がっていたということが初めてここで言及できた。これ大きな進歩ですよ。だから日本はアメリカのそのなんかアメリカに首へつらってアメリカに言うことばっかり聞いてるみんな言うてじゃないですか、野党の人たちも。じゃあアメリカから独立しようよ。まあ独立は無理や、独立っちゃ無理や、もうやっぱりアメリカは良き兄貴であり相談相手でありなんだけども、かといってアメリカの言うとおり首へつらってでアメリカのその国策と合わないことをやったら田中角栄みたいに見刺されてみたいな、そういうことじゃない。日本は日本の独立と日本の国としての考えを推し進めていきましょう。日本はのことはやっぱり日本人が考えて、日本人が日本をどう防衛するのかっていうね、でどう世界にその経済的貢献あるいは人道的貢献をするのかということを考える上には、まずそこをやらないと、ものを言える国ではないと。ものも言えないんで金ばっかり出してたわけね、今まで日本はね。まあもちろん技術提供とかやってましたけど、で民間ではいろいろやってたかも分かりませんけど、やっぱり日本の国の政府としてやっぱり世界に歓迎されることなんですと、ちゃんとものが言える、アメリカにもちゃんとものが言えるという、まずその日本ということを作りましょう。これが戦後レジウムですよ、安倍さんの言う。70年経ってですよ、戦争は。70年経っていまだに戦勝国が国連のね常任理事国なんですよ。そのこともおかしいと思わんとダメですよ。うん、で安倍さん評価します、うん、日本人をちょっと考えようっていう、うん、
あとあの今もう安倍さんの戦後70年談話の中に入ってるあの経済のブロック化っていうワードが
2箇所出てくるんですけど、僕はその経済のブロック化っていうのが2箇所出てくるのでちょっとつらつらと読んだんでちょっとあれですけど、まあ2箇所は出てきてるんですよ。
はい、
でその、植民地欧米諸国は植民地経済を巻き込んだ経済ブロック化を進めると日本経済は大きな打撃を受けましたというのが最初にあって、
はい、
で最後の方に、私たちは経済のブロック化が、戦争、紛争の目をそらえてきた過去をこの胸に、刻み続けますという、この経済のブロック化って言ったんだ、経済のブロック化って分かります？経済のブロック化
分からないです。わかりますか？
経済の、ね、
当時は確か石油のあれですわな、
はい、
石油の不買運動じゃありませんと、
はい、ね、1930年にアメリカにもう大不景気が来るじゃないですか、
はい
ね、でもう、アメリカも立ち行かなくなっちゃってっていうようなことがあったんですけども、あの時に、アメリカとは西洋諸国はもうその連鎖するわけですよ、経済と。もう1930年の経済でもアメリカのウォール街が悲鳴上げたら全世界にザーッと広がっていった、日本もその、ね、あの例外でもなかったっていう、もうその時にしてはもうグローバル経済だったわけですよ。だからどうしたかというとアメリカはその、他の国にはとは貿易しない、高い関税を取って、でつまり自衛に行ったわけですよ。でアメリカもイギリスもオランダも、ソビエトもフランスもそのブロック化をやったわけで、ブロック化って何かって言ったら植民地を持つ国は有利なんですよ、植民地持ってるから、うん、で植民地を持たない国っていうのは不利なんですよ、もう孤立するわけですから、うん、でその時に植民地を持ってた国はアメリカ、イギリス、フランス、オランダ、ソビエト、持たなかった国は日本、イタリア、ドイツ、なんか分かってきましたね、
あ、日独
立、そういうことなんですよ、あ、そこなんですよ、うん、だから持ったものと持たざるものの戦争になっちゃったんです。それはアメリカの経済ブロックにあると安倍さんは確信をピシャーと言ってるわけ、誰も言わなかった、これは誰も言わなかった、
正しい歴史を
世界に発信した、でこれを言えたということは、うん、言えたということはちゃんと安倍さんはアメリカにもちゃんと言ってると思うね、うん、
あ、そうですね、
こういう内容のこと言いますよって言ってると思う、でアメリカはおそらく了承してると思うね、
オバマ大統領の時でよかった。
うん、だからおそらくそれを安倍さんは、で、あの天皇陛下が言った満州事変から勉強しましょうっていうのは、日本はそこでその経済的大打撃を受けちゃったの、どうしたかやったら唯一満州だけが頼りになったという、うん、満州は、まあ満州って当時どこのものかってことだと、これがあやふやでな、最初は まあ、スベーツのもんだったんですけど、中国のもん、中国がわしのもんやりだしたり、でも日本がインフラやったんです。あ、うん、だから何にもないようなところだったんです。何にもないような国としてあるのないようなところだったので、ここをあの利権とした。でもあのロシアから、日本は日露戦争で勝った時にちゃんとこれは条約上、ちゃんと、条約締結をして、そのいわゆる権利をもらったりをちゃんとしてたんです。だから占領したわけでもない、無理やり占領したわけ、無理やり占領したのはロシアですから。で日本は それで、まあ、満州の検閲権を得た、満州鉄道も含めてね。なんだけども、後になってここはわしらのもんやって中国、中華民国が言ってきた。でも清ともちゃんと条約上約束したんですよ。清も分かったと、日清戦争負けてるから、清もロシアにもあら国際的な条約でもって日本がもらったところを、清が滅んで中華民国になった途端にこれはわしらの国やって言ってきたんで、でそこがもう紛争になっていくわけ。利権の取り合いになっていたわけで、まあ、これが日本が悪いのか中国が悪いのかということはちょっと、まあ、これはちょっと勉強していかんといかんわけですけども、とにかく日本は食っていくために満州が必要だった。満州がなかったらもう日本は疲弊して死ぬしかなかったっていう状況です。だから国はやっぱりなんやかんやって国民をどう食わしていくかじゃないですか、ね、でどうやってにあの日本という国の経済を回していくかということも考えないと、戦争しないって、それは戦争はしないに越したことは、それは日本の政府もそうやったし、天皇陛下もそうやったんです。戦争はなるべくしたくないし、紛争はなるべく関与はしない。陛下もちゃんと関与してはならないってことは言ってたし、政府も陸軍の上層部も関与しないっていうことを理想としてたんだけども、かといって全く関与せずに満州から兵を引いて日本だけで、江戸時代は3000万でなんとか自給できましたけど、当時も7000万ぐらいになってたの。7000万人の国、日本列島に閉じ込めて食っていきますか、暴動起こりますよそんなん、ね、どうなんやっていう、ね、だから今みたいにそれはね、ちゃんとあの経済結びついてて戦争なしで話し合いをやって、ね、民間が交流をやってっていうね、いうでインフラもちゃんとあってって言うんじゃないんで、今が70年80年90年前の話をしてるわけなん でその時に、まあ、でしかも、まあ国連、国際連盟では、まあ、その国の外交の一つで戦争という手段は、まあ、合法として認められてたっていう時代でもあったので、だからそこをちょっと一遍考えて、本当に日本は侵略したのか、僕は侵略全くしないとは言いません。侵略行為になったでしょうが、それはもう侵略されたっていう人間いる限りは侵略したってことなんでしょうけども、しかし日本の国の意図としては何だったのか、日本の国民は何を望んだのか、で当時その時に戦争しないという選択権はあったのか、やっぱり戦争しなかったのが良かったのかっていうことはきっちりと過去に登って、日本という国はどういう国なんだ、島国じゃないですか、資源も何もない島国が生きていくためにはどうなったらいいのかで、今全く同じ状況に置かれてるんですよ。中国がどんどんどんどんやってきて、でシーレーンね、太平洋戦争に負けたのは、あのシーレーン全部潜水艦で日本に石油運ぶ、ね、あのタンカーとか貨物船がほとんど撃沈されていって、で日本は飛行機やっても飛ばないという状態、軍艦があっても瀬戸内海に全部止まったまま動けないという状態で全部空爆して負けていったわけじゃないですか。で日本はやっぱ油を取るための戦争であった、山本それは言ってる、海軍はそうだったという。油だったら日本が出ればいいですよ、うん、またメタンハイドレードとかオーランドオクトリウム、オーランジオクトリウムなんていう新しい資源開発が、日本はこれで日本は資源大国になるって止まってるやん。なんで止まってんのやろ。日本がそれ持っちゃったら世界どうなる、バランス崩れますね。
止められてるん
で、止められてると思います、僕はそう思いますね、うん、だってアメリカからやっとガスが出るようになって、アメリカはこれから中東を頼りにしなくてもアメリカが何とかやっていける、アメリカはじゃあ日本に売ろうとしてるわけじゃないですか。日本はいやあんたらにもっといいもん持ってるでだったらそれは世界としての黄色いやつらがあってやっぱ思うでしょう、それは。うん、だからその白人信用主義っていうのも本当に僕ちょっとブログに書こうと思ってたことを安倍さん言ったんですけども、やっぱり今から90年100年前まではやっぱり白人信用市場主義っていうので、やっぱり黄色人種我々は差別されてたし、同じ権利をくれなかった。日本は戦争で勝って領土を得ても ヨーロッパの国々がやってきては返しあれだとかね、三国志干渉とかあったりだとか、どうも、西洋列強は日本が西洋の仲間にするのを気に入らなかった、うん、で人種差別撤廃法っていうのを国際連盟に出したんだけども、国際連盟国際連盟ができる前に出したんですけども、これも撤回されたって、もうイギリスの激励に触れて、うん、あんな何かわしらとアフリカの黒人と一緒っていうか、そんなことありえないって言ったんですよ、イギリスの、うん、首相は。でアメリカの大統領怒って帰っちゃったんですよ、そういうのを嫌いに挙げただけで、っていう時代だったんですよ、うん、今と違う
価値観が全然違う、
価値観が全然違う中で日本人がどうやって苦労して生きてきたか、それを我々の先輩が、先輩というか先人たち祖先たちが一生懸命血の滲むような努力をやって、やっと今の日本を作ったのに、日本は悪いことをしました、侵略をしましたね、謝罪をしますばっかりでは申し訳立たないでしょ。しかも靖国神社に参ったらいかんだとか、なんと思ってんの自分たちのご先祖様を、ということですよ。でもちろんその謝罪も必要だと思いますよ、謝罪も必要だし、戦争ですから、うん、いろんなこともやっちゃったでしょうし、うん、あのいろんな人を殺傷したりだとかあったでしょうし、都市あの空襲したりとかもあったかもしれませんけど、まあ、それも言うなら日本もね、原爆日本に行こうとされてみたいなこともあったんで、だからそこは僕は安倍さんとしてはそこは対等になりましょうと、日本もその、まあ戦前でも謝ってして、でここで50年談話で謝って70年話で謝ったらもう100年経っても謝ってるでしょ、これおそらくもう止めんとあかんと思ったと思うんですよ、うん、で100年ってあと30年我々ペコペコしながら中国韓国の顔色を伺いながら日本人は生活するのかい、で東南アジアは日本に助けてほしいのに何にもしてくれないみたいなことでいいの、これが本当の国際貢献なのかっていうことを私は言いたい。国際貢献にはせんとダメじゃないか、お金もあるわけやし、うん、日本は赤字国って嘘ですよ、赤字なのは政府ですから、日本は黒ですよ、儲けてますぜ、ここも騙さないかんいや本当に政府が日本の国民の国債ですよ、うん、言ったら国民が国債買ってるわけです、国民は政府で金貸してるんですよ、なんで政府が赤字だったら国民も赤字なんて、おかしいじゃん、うん、でしょ、うん、だからなんかみんな、ま、騙されてますから、うん、ちゃんとここは勉強して、で何かさんが言ってるからそうなんだじゃなくて、ちょっと自分の頭で考えて、情報は山ほどネットの中にあるし、ネットの中には読むべき本もあるし、ちゃんとあの条約文とか、当時日朝あの修好条約であるだとか、いろんなその条約文が原文でちゃんと見れるようになってますから、それをちゃんと読んで、うん、ハーグ陸戦協定だとか戦争のためのルールだとか全部開示されてますんで、それ読んだ上でやりました。いや日本国憲法も明治憲法もちゃんと全部載ってますし、昔は図書館に行かないとそんなの読まれへんかったけど、今のはパッパッパッと検索でパッと読めるんですから、うん、勉強しましょう。そして誇るべき日本人として誇ってこそ初めて日本の人たちは外国に貢献できるじゃないですか、うん、自信ないし悪くばっかりしとったし、いう人間が何できます、
うん、やっぱり正しい歴史を知ってから
そう、
うん、じゃないと物も言えない、
物も言えない、うん、ただいろんな角度から見るとね、僕も、中国韓国の歴史もやっぱり調べましたし、向こう側の意見もなるべく取り入れるようにしたんですけど、理論が破綻してる感情なんですよ、うん、だから感情で言っちゃダメ、感情で言うと議論にならないんで、ちゃんとロジックとロジックで重ね合わせてやっていくと。で僕だって知らない情報だとか、一人一人戦争を体験した人たちを話すると、あ、そんなことあったんかって発見もあるでしょうし、だと思うんですよ。だから個人個人の戦争体験というのは本当に肯定する人もいるし、否定する人もいるでしょうけども、ただまあ日本の国として何をやって何をやるべきだったのかって、あの戦争でやっぱ間違ってたの確かなので、じゃあどこでどう間違ったのかっていうこともちゃんと論証すると、今後の日本が生き残るというか、世界に貢献しながら、存続し得る、で日本人がちゃんと誇りを持って、日本という国を背負って立つというためには、そういう頭で勉強して 日本の国は立派な国だったんだ、立派な国だったんですよ日本は。いろんなことをやったから目をかけたってわけで、何もやれんかったら、そうでしょ、家に閉じこもって何もせんかったら何も迷惑かけませんやんその代わり何にもなりませんで、ね、何にも動かへんで、で表出ておいおいおいで喧嘩仲裁したりだとかね、ちょっとまあ面倒見たりしてると、あの人ちょっとなんかちょっとなんか嫌やねとか、なんかあれなんちゃう、ちょっとええかっこしなんちゃうとか、ちょっとあのやりすぎとかあるなとか言われる、さ言われるよ、言われるけど、それによって助かってる人っていうのが出てくるわけなんでね。うん、どうも日本は今まで その自学史観から行くと、どうもこもってしまうってね。で、日本人ってあんまり外国に行かないって、留学も行かないっていう話あるじゃないですか。まあ行く必要もないんですけど、日本は平和なんでねなんですけど、平和にあぐらかいとったんで、いやその平和は誰からもおてんねんっていう、うん、っていうことですよ。
あれですよね、あの勘違いして、あの、まあ、昔のこととか調べるじゃないですか、昔の日本人すげえなってなるじゃないですか、そしたらさも自分がすごくなったように勘違いして、あの東映の任侠映画の映画の人たちみたいに、あの出てきたら高倉健さんみたいな感じになってるぜみたいな勘違いしたら、それはダメだな。
それはダメやで、ね、ダメやけど、まあ、健さんもあれやで、あの映画館出る時だけやで、あれ飯食ってるうちだんだんまた自分に戻る。
まあ何か気になったこととかありますか、先生の質問に上で。まずいろいろあるんですけど、あの、まあ、
ちょっとねパラパラと流し読みしただけなので、ちょっと読み飛ばしてるところだとか、もっと本当は重要なところがあったのかもしれませんが、ちょっとまああとでじっくりとあの読ませていただいて。かなと、
まあ、これを、まあ談話は、まあ、村山元師匠 の村山談話を引き継いでるということなんですけど、まあ、村山首相が元首相がおっしゃってることをちょっとご紹介いたしますと、うん、まあ、この談話については、植民地支配、侵略、お詫びなど村山談話のキーワードはできるだけ薄めて触れたくないという気持ちだったのだろう、焦点がぼやけてさっぱり何を言いたかったのかわからない、植民地支配や侵略が悪かったと率直に謝るような文章になっていないという。
だからその村山さんに言いたいんだけど、その侵略だとか植民地支配っていうのを謝罪してどうなったってなります。じゃあ許してくれたの韓国は、かえってこそっからでしょ、わーわーわーわー言い出したのは、慰安婦を作ってなんかしだしたのはね、あれは民主党になってからかわからないですけど、だから解決してるんなら謝ります、謝ってもうおそらく解決しました、韓国も中国も分かります、中国関係ないんですけど、本当に言うと中国関係ないんですけど、まあまあ謝りました、あ分かる、日本はそう謝ってくれたんだなってなるんだって言うんだけど、まあ、ここで謝ったらじゃあ韓国許してくれます、で現に韓国は侵略してませんから、日韓併合はきちっと国際条約に基づいた併合だったわけですから、うん、しかも韓国の維新会という政治団体から壊れたわけだし、仮に日本が韓国併合しなかったらロシアになってますわ、でロシアになったらその後ソビエトになってますから、あの韓国にいたあの要は李朝鮮の李朝王は首切られてます確実に、うん、なんでそこを謝罪しなきゃいけないのよ、侵略してませんから。
そうそう、まず
なぜ侵略してない、侵略してないのになんで侵略を謝らなきゃいけないの。
そうそう、謝ってないけど、でもちゃんとあの事変侵略戦争いかなる武力の威嚇や行使も国際紛争を解決する手段としてはもう二度と用いてはならない、
うん、それは憲法9条でそう書いてますから、憲法9条書いてますから、それはそうやれませんでしょ、でやっても何の意味もないし、植民地を今得て得るための戦争をするなんていうことはもうどこもやってませんから、それはナンセンスなことなんですよ、うん、また植民地だって日本はその運営の仕方知りませんから、うん、ただ日本がそのやるとしたら自主防衛であって、それとまあ集団的自衛権を行使するということを言うだけで中国は東南アジアに行きません、うん、あの日本は東南アジアの国々と連携して軍事的な連携もします、もちろん経済的な結びつきもしますと言うだけで中国は攻めてきませんから、 うん、これをほったらかしとったらもうベトナムにまたちょっかい出しするわけ、うん、じゃあ日本人はそれ黙ってくの、あベトナムもいじめられてるけどわしら関係ないしな、わしら平和でしなって極端な言い方ですからですけど、でいいのって話や、うん、
それはちょっと日本人としては
でしょ、うん、うん、じゃあ助けてあげるだけの体制作りましょうよ、うん、で決して戦争はしないっていうことを信条、それは憲法9条であるから、うん、はい、
まだまだちょっとね先生、はい、全然話したり
そうです ね, ですね、あと3回ぐらいシリーズで
音楽が流れてきたので、まあ、また次回、はい、村山談話も一緒に、また今日はちょっと急遽やったんで、はい、皆さんあんまり頭に入ってなかったと思うんですけど、この全部が
じっくり読んでから
また持ち帰っていただいて、これ、ね、はい、読んでまた次回やりたいと思います。そろそろエンディングです。作劇ネットラジオは毎週土曜更新です。ご意見ご感想などございましたらサイトメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか、高田さん。
カイジャ語りきれないのでシリーズ化しそうですね。
そうですね、カイジャさん、
まあ、これをちゃんと読み込んだら、あの震災バスでよくやってる9条改定反対とか、あの攻撃でももうなくなるかなとちょっと期待しておりますが、
はい、満州事変以降の日本の歴史もちょっともう一回勉強し直さないといけないなと思いました。
もう個人的にさらっと先生が言ったあの田中角栄さんを抹殺って
、あそうですねドキッとしましたね。
それがまた
いずれ、
はい、はい、最後に中山先生お願い
します、はい、22日来週の土曜日に、集団的、自衛権であった集団的階段収集会っていうのをやろうということで、はい、中山市のプライベート階段会をみんなで集めれば多くなるというスローガンをもとに階段会をやりたいと思いますね。ちょっとまあ参加したい方は参加無料なので、ちょっと大石次郎 の, あのサイトの方から入ってもらえればプライベート会談会申し込みの方法とか書いてますので、よろしくお願いします。
はい、それでは、ご意見ご感想など、サイトメールフォームまでお送りください。それではさよなら、
さよなら。